さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナル時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週引き継ぎまして、前衆議院議員の北上敬郎先生です。
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。はい。まあ、北上先生で言ったらダボス会議で、はい、ヤングリーダーのというか政府のあの時クソ、政府の経産省の代表ですかね、何年か前、
ダボス会議で、ね、いやいやあれはまた別なんですよ。あれ政府と関係ないんですよ。
そうですか。
ダボスというダボス会議が選んでくれたんですかね。私もよ、なんで選ばれたの
か。だからスイスまで行かれたんですね。
行きましたね。
あの時の英語はまあすごいなと思ったんですけども、
いやいやいや、
まあ、北上先生はまあ外交とか安全保障がピカイチだと思ってまして、
いやいや、
ジョージタウン大学でもね、大学で勉強されましたんで、はい、まあ、今日ちょっとテーマいろいろとお聞きしたいんですけどね、
はい、
まあ、米中ということで、はい、まあ、当然米ソの、ね、こう冷戦がずっと続いて、はいはい、で冷戦終了して30年間は、まあ、いわゆる、世界良くなって平和で安定したんですけども、うん、まあ、ここに来てデカップリングというか、まあ、トランプ大統領が貿易面において、ね、
はい、
まあ、中国に対して、まあ、戦略的に厳しく持っていく。
そうですね。
で、ここで新しくバイデン政権が来て、はい、まあ、人権問題とかですね、うん、香港台湾の問題、
はい、
ウイグルの問題とかですね、
はい、
かなり厳しくで、先日もアラスカで、
やりました ね、 外交トップ会談でね、かなり激しくやってましたね。
あの時思ったんですけどね、僕はあのブルッキングズという、まあ、シンクタンクにいて、はい、アメリカはこうシンクタンクでいろんな多国間協力とかいろんな話をするんですけどね、はい、アメリカはね、インドからオーストラリアから全部こういうアジア太平洋でこう一緒になってね、
はい、
っていうことを話すということは相手に漏れるということですからね、
はい、
中国の場合一切話さないんで、孫子、はい、の兵法からいくと、ああいう米中で話し合うときにアメリカはものすごく情報をもう堂々とばらまくと、
うん、
他国間の協力ね、はい、中国は一切言わない。どちら側って言ったら僕は中国の側かなっていうふうに思うんですけど、
ね、うん、あ、その情報ばらまかない、
ばらまかない、
うん、まあ、それは、ね、少なくとも短期的にはその方が有利ですよね、うん、情報がこう漏れないですからね、うん、しかしやっぱりアメリカの強さっていうのはその情報公開を常にしているという信頼性がありますよね、うん、これはやっぱ長期に生きてくると思いますね、うん、要するにどっちの国をねより信用できるのかと、
うん、
まあ、アメリカもねめちゃくちゃなところありますけど、うん、
ありますね、
でもまあやっぱりその情報公開一つ取ってもですね、隠してね、やってるところといろいろ共有するところと どっちが付き合いやすい信頼を持てるかというとやっぱり後者じゃないかなと。
やっぱり情報はオープンに、要するに透明性を高めた方がいいと、
ね、まあ、アメリカです。アメリカだってもちろんはっきり言って日本以上に機密情報っていうのはありますから、そんな何でも共有してるわけではないと思いますけど、そういう、やっぱり少なくとも、まあ基本的に情報公開するっていう国の方が、やっぱり、その付き合っていく上でね、やっぱり信頼性というものは得られますよね。
もう一つ、ね、
はい。
アラスカっていうのは、中国はわざわざアラスカまで行ったと。
はい、
しかしアメリカの方から割とこう攻撃的に話持っていったというのは外交上ですね、良くないと思うんですけど、どうでしょうかね。中国の方がわざわざアメリカまで来たら、
はい、行った、
はい、アメリカはやっぱりそれに対してこうお礼みたいなね、言うべきやのに、最初からこう割と中国の、
まあ、
マイナス面を、ね、持っていったでしょ。
うん、まあ、そこね、私も外交官じゃないんで、うん、その辺のいわゆる礼儀作法っていうのはね、ちょっとよくわかんないですけどね。まあ、あんまりアメリカこだわらないんじゃないですか、そういうことに。
そうですか。
うん、アラスカに来てもらったから、うん、で、アラスカっていうのは一つの妥協じゃないですかね。
まあ、そうですね。妥協ですね。
うん、中国にも配慮して、うん、アラスカにしたっていうね、うん。まあ、アメリカの領土であるけれども、うん、まあ、よりアジアに近いっていうね。
確かにそうですね、うんうん、なんかあれ見てたらね、
はい、
アメリカは例えばトランプ大統領が中国に対してきつく言って、
うん、
国内政治かなと思ったんですね。
あ、
外交国内でどうするかという、中国の方もね、 アメリカの方も。
要するに国内の人心に向かって、国民に向かって俺は中国にきつく言ってるぞと、そういう国内政治だと。
そうそう、うん、中国もそれで結構問題
があの、うん
ね、習近平政権の力、
はいはいはい、
やっぱそうですか。
まあ、そういう面もありますけど、米中の場合はですね、やっぱり本当に覇権の熾烈な争いが始まってるということだと思いますね。やっぱり米国もトランプ政権の間で、ようやくね、中国っていうのはこれ本当に強い国だと。かつてのね、冷戦のソ連と違って、軍事力だけじゃなくて経済力もあると。
ありますね。
で、技術もあると。まあ、それ盗んだりしてるんでしょうけど、まあ、そんな関係ないですからね。結果論、優れた技術を持ってたら、やっぱり強いという意味で、やっぱり本気で中国に対して、これは覇権の争いだと。で、アメリカのその、まあ、国民向けっていうか、政治家も含めてね、ご存知のように、アメリカ人って絶対譲りませんからね。一位の立場を。
いやアメリカって言うとなんて負けたことないですからね、そもそも。
そうです、そうです。
そうですね、はい。だけどね、本当に中国が、まあこのままだったらアメリカの倍ぐらいの経済力を持って、まあ人口にね、はい、中国の平均的な、パーキャテインカムが7割いけば、完全にアメリカの2、3倍になりますね。
うん、
ということは、おそらくまあ中国、まあいろんな中国も、これ、まあいわゆるだんだんこう、平均寿命伸びていくんでね。高齢化の問題もありますけれども、うんまあ、だけど歴史を振り返ってみると明らかにこう、まあ、中国インドが強くて当たり前みたいなことになりかねんから、
うん、
そこは我々は分かってない人多いんですけどね。
いやその通りで、うん、近代化、まあ、近代化っていうのは曖昧ですけどその19世紀初頭なんか、うん、GDP で言えばね、うん、1位は圧倒的に中国、
そうですね、
2位がインドですよね、うんだから彼らにしてみたら元に戻っただけやと、
うん、
ちょっと遅れを取りましたけど、うん、やっとね日本なんかそんなもん全然ちっちゃなね経済で何の、アジアでね何の比重も占めなかったと、それがやっとまあちょっとこの100年ぐらいはね、
そうですね、
日本は成り上がりで、
うん
なんかえらい派手にやってたけど、うん、やっと元の本来の姿に戻ったっていうのは中国人の感覚やと思いますね。
そうですね。うん、まあキッシンジャーのその講演聞いたときに、
はい、
まあ中国は世界の中心でこう偉大であるということを言っててね、はい、中国って金持ちって僕はそう思ってる方なんですけどね。
はい。
まあ NHK のね。100年前の映像とか出てきたんですね、
はい、
でねやっぱり、ね、ヨーロッパ行ったらめちゃくちゃすごい建物もあって、
はい、
服装もいいけどやっぱり中国映ってたらね北京のものすごく貧しいんですね、
うん、
服装が
100年前はね
100年前のね、はい、もうちょっと先だから、まあ、100明治維新前とかね150年前のそれは写真として残ってるの見たら、はい、なんかこう中国で豊かなはずって聞いてるけど実際その写真とか見たらやっぱすごく貧しいんですね、
うん、
だからそこにちょっと僕はギャップを感じるんです
けど、ね、ギャップをね、その数字と、
数字と、
うん、それはやっぱり富の集中じゃないですかね、
うん、
中国っていうのはやっぱり基本的に一部のね、うんまあ、例えば皇帝の生活なんか比べるとそれヨーロッパなんかはるかにしのぐ、
うん
豊かさだったと思いますね、うん、ただやっぱり当時のヨーロッパっていうのはまあ産業革命と同時にまあ民主主義とか、
うん、
そしてそのブルジョア階級が生まれてきてう、ね、もう少し幅広く富が均定してたっていうね、
うん、
そういう違いだと思いますね。
ヨーロッパって、はい、その昔例えば夏目漱石が行った時とかね、
はい、
やっぱり建物って変わらないですからね。
ああ、石でね。
石で変わらないし、はいはい、でその時の服装って結構みんないいスーツ着てるし、
はい、
ボロサリーノのハットもかぶってるしね、
はい、
今よりか昔の人の方が、
あ、洒落てますね。
大正時代の方が洒落てるなっていうね。
ああ、そう思いますね。
体つきもいいし、
はい、
と思ったんですけどね。
うん、あ、そうでしょうね。まあ、連続性がありますよね、ヨーロッパは。うん、日本は着物から、うん、洋服ですから。まあそうですね。だから昔もその今の原型というかスーツっていうのがあって、昔の方が貴族だから結局貴族は遊びがあるんですよね、うん、でまあ我々の時代っていうのはまあビジネスマンカルチャーですよね、
うん、まあそうですね。
それはそんな遊びなんかそんなものは無駄だと、
うん、
貴 機能が大事だと、
うん、まあ、
という時代に入ってますよね。
服は機能である。岡倉天心は、はいはい、ニューヨーク行くときは着物に着て、日本に帰ってきたらあのスーツ着るんですね。
あ、なるほど。
だからね、なんとなく分かりません、そういうあのその時代の粋な人って。
あ、ね、まあまあそうですね、
世界に対しては、はい、ね、はい、スーツ着てると恥ずかしいみたいなね、体型から行くと負けるけど、
はい、着物着てね、
着物着てね、
それは今でもそれは着物着た方がみんなあの一目置きます
ね。特に日本人が外国行った時着物着た方がいいって、もう岡倉天心の場合はね、
そうですね、
反対やってたという、はい、ことなんですかね。
はい、
うん、
それはそうでしょうね、
うん、なんかね、やっぱりこう思想もそうですけど服装もそう、なんか昔よりちょっとダメに立ったかなっていう全体的に雰囲気で、ね、
まあ思想文化、うん、これはそうだと思いますね、うん、ダメな退化してると思いますね、うん、例えば文学でね、先ほど夏目漱石、うん、で今そんな、作家いますか、日本に、現代にいないですよ。
いないですね、
うん、でやっぱり夏目漱石なんかはやっぱり世界に通用する、うん、文学ですけど、今ね、まあ、村上春樹っていうね、うん、そういうふうに目されてるんでしょうけど、
うん、
まあ、まあこれは私の趣味かもしれないけど、うん、村上春樹ってちょっとまあね、今の時代にあったちょっとポップな感じの文学であって、うん、まあ本当にその深い教養に支えられたね、うん、文学ではないですよね。
北斎を擬人してみてもね、夏目漱石、森鴎外にしてみても、うん、英語からうまく日本語にこう訳して、ほとんどその時こう言葉がなかったと思うんですね、英語と日本語
のうまいこと。
僕のあるね、僕ゴルフのキャプテンがね、
はい、
まあ、英語勉強したというけど、ゴルフって英語使ってるやろ言
う
てね、
うん、
あれを日本語にしたら難しいでしょ、
うん、
パートが動いて、あの絶対日本語にできるんでしょ、
難しい難しい。
だから同じように英語の方が分かりやすい言葉もあるような気がするんです
ね。それはそうでしょうね。
むしろこう日本語に訳すよりかね。
はいはい。それはそうでしょうね。うん、まああの夏目漱石とか森鴎外っていうのはだから現代語を作り上げた人たちですよね。
まあそうですね。
ああいう文章言葉みたいなね。う
ん
う
ん、まあ漢文がしっかりね。
漢文の素養とドイツ語や英語をちゃんと理解し。それでああいう立派な文体を作って、我々が書いている今の日本語っていうのは相当、
そうですね、
あの鴎外漱石の影響大きいと思いますね。
哲学に関しては結構分かりにくい訳し方たくさんあって、
はい、
なんかね、
そうですね、哲学やっぱり抽象的な言葉がやっぱり日本大和言葉っていうのは抽象的な言葉概念があまりないですよね。で漢語に求めるしかないんですけど、哲学をあの西山根さんとかいい人たちがね、あの翻訳一生懸命やったけど、やっぱりあの普段使わない言葉で哲学するとわけわかんなくなってくると、
その時情報がないのによくあくまでよく訳さはったなっていうね、今いっぱい情報あるから、
うんね、やっぱり漢文の素養、漢文の素養ですね、観念とかね、そういう言葉とかね、はい、そういう意味で弁証法とかね、やっぱりそういうとこからあの漢文の素養があったから作れたんですよ。
確かにそうです。ということで、あっという間に時間が来たんですけれども、はい、本日のゲストは、前衆議院議員、の北上敬郎先生でした。
はい、どうもありがとうございました。